こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さん、2022年新しい年を迎えましたが、いかがお過ごしでしょうか。毎年恒例の BCL 新春対談、今日はその続きをお送りいたします。日本短波クラブの大竹俊光さんと赤林隆人さんが皆様に興味のあるいろいろな貴重な話題を中心にお話しくださいます。2022年 BCL 新春対談、その続きを今日お聞きください。
日本短波クラブの大竹です。赤林さんと一緒に新年特別番組を収録しております。前回に続きまして2回目の番組をお送りいたします。それでは赤林さん、お願いします。
はい、昨年はですね、世界でもいろいろな状況の変化がありましたけど、それに伴っての放送局の動きというのもございました。でまず、ミャンマー、あるいはビルマ、昔のビルマですね、はクーデターでが発生しましたけれども、これに伴いまして、各国ビルマ語の放送ですね、短波放送を強化しておりますが、8月には、アメリカを拠点とする、これアメリカの西海岸に拠点がある局ですけれども、反軍事政権の民主局ラジオ NUG というのが、強力な短波放送を始めました。この NUG というのは、軍事政権の前に、ビルマを統治していたナショナルユニティガーバメントミャンマーの役です。これは日本でも、かなり強力に受信をされています。でまた12月にはまだ名前が分かりませんけれどもね、また別の新しい秘密局も誕生したというふうに聞いております。それからもう一箇所、アフガニスタンでもね、大きな変化が起こりましたけれども、米軍のアフガニスタン撤退で、タリバンが8月に、政権を奪取したということで、この時外部情報がね、遮断をされたということで、外部情報が遮断をされますと、短波放送しか情報を送り込む手段がなくなってしまうんですね。
そうですね。
で各国がこのアフガニスタンの言語であるパシュト語とかダリ語の短波放送を強化をしています。で特にもうほぼ同時にですね、8月中旬、英国に拠点を置くアフガニスタンインターナショナルテレビが、テレビと短波の同時放送というのを開始いたしました。で送信所はね、エレバンとタシケントから、日本でもよく聞こえますけど、テレビのストリーミング放送を、ウェブ画面で行ってますんで、短波放送と合わせて聞きますとね、なんか非常に今何を話してるかとかいうのが非常によくわかるというような、ものでありました。
まあ本当にあれですね、2021年の一つの世界的な大きなエポックだったですからね、このアフガニスタンの撤退は。
それからですね、第1回目で中国の話をしましたけれども、中国は台湾とかそれから香港に対する影響力を非常に強化してますけど、やっぱりそれに短波放送の力をかなり利用しておるということで、香港向けには、香港マカオ向けにはですね、大湾区の声っていう、これ昔からローカルな放送局としてはあったんですけども、これを短波放送でね、大規模に放送するようになりました。それから台湾向けには、国内向けの第5放送の中華の声を台湾の声っていう 名前に変えまして、これも結構大規模に短波放送を行っております。ですから短波放送はやっぱりいろいろ政治とかそういうものの手段にするという動きというのはね、2022年になっても変わらないんじゃないかろうかと思います。じゃあ新しくできた短波放送というのはないのかと言いますと、オランダ、まあヨーロッパは結構 QRP 局、 QRP というのは省電力の短波局の創立が盛んですけど、特に昨年はオランダが盛んで、つい最近も2局ほどね新しい局ができたと聞いてました。それから、第1回目でブラジル局がまだ51局残ってるという話をしましたけれども、2局ほどですね、新局がこの昨年の秋にね、開局したという話が、入ってまいりました。まあ、これを発見したのが、有名なニュージーランドのブライアン・クラークさんだという話もついてるんです。それからアメリカではですね、年初に政権交代がありましたけども、これで USAGM、 それから VOA、 RFA などの、トップが全部入れ替わりまして、注目すべきは USAGM のトップも、それから VOA の局長も RF の局長も女性で、しかも純粋なアメリカ人じゃなくて、 USAGM のトップはスペイン系アメリカ人ですかね、それから VOA の局長と RFA の局長は中国系の、アメリカ人じゃないかというような形で、まあそういうようなところがちょっと目立ちました。
この関係、トランプ大統領の時代に本当にそれまでにないような大統領よりの極端な人事をやって大変揉めたんですよね。でそれをまあ一掃したということだろうと思いますね。
はい。
それでは次は短波界の周辺情報に参りますか。
はい。第1回目も出てきましたけども、DRM のことですね。DRM 放送ですけども、まあ、次期短波放送の鍵だと言われてもう久しいですけど、20年近く経つんですけども、DRM の技術は進歩して、試験放送とかあるいは本放送も行われた例はあるんですけれども、受信機というのがどうしてもパソコンと結合した SBR 受信機でしかうまく受信できない。で、手頃な価格な一般用の受信機というのが結局まだ発売をされていないというような状況があります。これは残念なことですね。
本当に放送も増えませんけれども、まだ受信機がね出てこないんで、それが一つの大きなネックだろうと思いますね。
それから、ただその中でアメリカではですね、DRM というのはデジタルの技術ですから、当然音声だけじゃなくて音声もデジタル化して送るんで、データも送れるわけですよね。でデータを低速で伝送するのに短波を使うということで、それをまあ商用に使おうというような動きがアメリカで出ておりまして、実際にそれで短波局の免許を申請したところがありました。ところがアメリカの FCC はデータの伝送業務は放送でないということで免許を崩したというようなことが昨年は起こってます。これは今後どうなってるんでしょうね
やっぱり放送と通信の違いってのは許可する側としてはね、非常に慎重に考えるでしょうね。
次は太陽活動の話ですね。はい、これは去年もちょっとお話をしましたけれども、サイクル25がですね、もう、実際は2019年の末頃から始まったと言われて久しいんですが、2020年はほとんど太陽黒点の数はゼロであった。で、2021年になってもゼロの状態が全般は続いていた。いよいよ小氷河期の到来かなんていうですね、観測も出されてました。7月頃から、まあ、黒点がいよいよ出始めたということで、で9月にはとうとう100を超えましてですね、いや、やはりサイクル25というのが本格的に来たなというようなことが言われてます。
そうですね、WRTH の2022年版を見ると、まあ、サイクル25は2020年の初めに始まったんじゃないかという観測をしております。2022年にはもう黒点数は100、まあ、 こういったあの日もあの2021年に起きてるわけですけれども、どんどん増加の傾向が出てるということで、この辺は短波の電波が楽しめるコンディションの環境が揃うということになってくるでしょうね。
過去最低であったあの前回のサイクル24よりはですね、まあ、太陽活動が盛んになるんじゃないかと言われています。でピークは今のところ2025年まだちょっと先ですけど7月頃になるというふうに言われています。まあ、今年の夏あたりですね、13メーターバンドとか16メーターバンドが少し元気取り戻すとよろしいんですけどね。
そうですね、あの、まあ、時々チェックしてみると面白いこと、面白い曲が聞こえるかもしれないということになるかもしれませんね。で次に受信機の方に話を向けましょうか。
はい、まあ、短波が衰退していると言われている中でも結構短波受信機そのものはね、発売が続いてます。新型の SDR 受信機が、まあ、あのそのうちの主流なんですが、2021年あんまりですね、あの、まあ、いろんな SDR が発表がされたんですけれども、これといった人気機種は出なかったようです。手堅いところといえば、あの依然としてペルセウスですとかね、ウィンラジオとか上位を占めてます。それから BCL ラジオとして、まあ、あの台湾の三人っていうねメーカーがありますけど、このメーカーは一時もう短波ラジオから撤収すると表明していたんですが、 ATS909X という非常に人気のある BCL ラジオがあったんですけど、これの後継機種としてですね、ATS909X2 というのを発表しました。で、これは短波のタイプ数が全機種では2段階だったんですけど、あの広いのと狭いのだけだったんですが、5段階に増加してまして、まあ、性能は前の ATX909X と同じぐらいだということで、結構人気が高まっていると言われています。それから、これ中国のね、テク通社は PL990 というのを発売してます。まあ、これもそこそこ人気があるというふうに言われています。あと、アメリカのエトン社がハイエンドの機種のですね、エリートサテライトというのを出すと発表していたんですけれども、2021年の末には出すと言ってたんですが、まだ出ておりませんので、これはもう出ないんじゃないかという噂もございます。あと、通信型受信機というのはほとんどなくなってしまったんですけども、一社だけですね、あの英国に NASA という会社があるんですけども、HF3 という、まあ、あの船舶用の通信型受信機をね、出しております。これはまあ、特殊用途なんですけども、音質がいいということが言われてましてね、どうしてもああいう通信型のこのテーブルトップの受信機が欲しいという方は、まだ手に入りますんでね、これもちょっとあの調べてみる価値があるんじゃないかというふうに思われます。
そうですね、本当に受信機も勝手のね、あの日本のメーカーがたくさんやってた時代を考えると全く違った世界になってしまいましたけれども、まあそれでもまだ買える受信機あるということは嬉しいことだと思います。じゃあ次はアンテナの話はありますか。
はい、面白いアンテナがね2機種ちょっとあの、発売をされてます。一つは U-Loop というアンテナ、 U-Loop っていうとあなたのループかと思いますけど、開発者の名前が、を取ったアンテナだそうです。でこれはフランスのSDR メーカーのエアスパイ社が、発売しているもので、製造は中国です。で、室内用のメイビウスループアンテナというんですね。で、まあ、高帯域低雑音が売りです。このエアスパイ社の SDR に直接つなげますよということになってますけど、他の受信機にもつなげます。ただ、低雑音はいいんですけども、低感度なんですね。で、そこがちょっと弱いんで、同社は、まあ、このエアスパイ社はね、これから専用アンプを、あの、売り出すことになるよというような予告をしてますんで、これは期待したいと思います。うまく組み合わせれば、なかなかいいアンテナかもしれません。それから、もう一機種ね、これも注目性のものが多いんですけど、ミニフィックという、非常に小型な あのミニあの短波アンテナ、室内室外用のお手軽小型アンテナで、値段もまあ2000円台からあるという安いアンテナが発売されています。でこれはアンテナそのものは雑音に弱いんですけども、アンテナの筐体が非常に小さくて、小さい筐体の下に非常にあの、増幅力の大きなアンプをつなげているという構造のもので、あの家の中や敷地の中で雑音の少ないところを自分で選んで、そこに設置すれば低雑音で受信できるだろうという考えで、あの、まあ、開発されたと言われてます。だから、少しあの敷地が広い方はね、家の中で雑音 の, あの、少ないところを探してこういうアンテナを設置するとうまくいくかもしれません。まあ試してみる価値はあるんじゃないかと思われます。
まあ、あの昔ね、あのソニーが折りたたみ式のループアンテナを出して、私もあれ出張に持って行って、あのホテルの窓に引っ掛けて聞いたりしましたけれども、感度のいいアンテナってのはなかなか難しいですね。
うん、まあ、あのどちらもちょ面白アンテナの、ね、部類なんですけども、まあ今後どういうふうに使われるかがね、ちょっと面白いところですね。はい、
期待しましょう。では次は出版関係の話ですかね。
で、あの日本もそれから欧米も結構ね、短波に関する出版物ってあるんですよね。日本ではあのサンサイブックスから、去年はラジオ受信バイブル2021とラジオマニア2021が発行されています。それから各短波クラブからの、 あの、出版も結構盛んでして、例えば DDXC ですね、戸塚 DX クラブじゃプロパゲーション、これ毎今年1回出してますけど、その第9号を、夏口に発行しております。それから秋葉原 BCL クラブではなんとあの3つ の, あのこれ無料出版物ですね、を出しました。 ABC50 図のナンバー9と、それからみんなの BCL マニュアル2021年版、それからアーユボアンというのは新ハリ語だそうですけども、の第9号で、これは猫と BCL という面白いタイトルで、山田浩二さんも猫大好き人間でしたけど、BCL には猫好きが多い、あるいは猫好きは BCL になるというような、あの非常に面白い内容です。それから海外では先ほどあの大竹さんが紹介されました、How I Traveled the World and Never Left Home Alive、長い名前ですねこれ。BCL の本です。ちょっとした感じがするな、あの、これが。これアマゾンで手に入りますよね。
そうですね、あの日本のアマゾンで買えます。
それからこれはもう20世紀から発売されてたんですけども、 The Short Wind Propagation Handbook の第4版っていうのもなんか今度はオールカラー版で発行されました。それからティークパブリッシングという会社がありますけど、ここはグローバルラジオガイドを夏冬出してますけど、これも健在でして、最近はあの冬号が2021-22の冬号というのが出てました。これも結構面白い記事が載っております。それから英国の BDXC ですね、ブリティッシュ DX クラブからは、非常にあのタイムリーな、出版物として、アフガニスタンの DX と、アフガニスタン局を聞くにはっていうのも2021年版が、あの大版ダッシュの後に、まあ、発行されました。これも無料出版物で、あのダウンロードできます。それから新しい出版物として中南米も北米も一つにまとめちゃったアメリカンゾーンショートウェイブ B21 というのも、出ております。それからもう一つこれ大きな話で、しかもちょっと残念な話なんですけども、2022年今年版の WRTH ですね、ワールドラジオハンドブックで、ワールドラジオハンドブックがおしまいになるというニュースも入ってきています。
まあ、これは本当にもう年末に出てきた大変衝撃的な話で、いろんな裏話があるんですけれども、あの私あの日本語の解説をつけてるんで、いつもこの出版人のニコラス・ハーディマンさんからハンドブックが発行前にいろんなあの原稿を日本語版用にもらってるんですけれども、今回はですね、いつも11月半ばぐらいに目次が来て、11月の25日ぐらいにも全部の資料が揃って日本語版の準備をしてるんですけど、今年はもうなかなか目次も来ないんで、 だいぶ遅れてたんですよね。で、遅れの原因は、冬の師走の変更時期がですね、2021年は10月31日でギリギリの最後の日曜日だったんですよね。で、去年は10月25日なもんですから、まあ、そこで、約1週間の違いがあって、去年と比べるとどうしても全体の出版の準備が1週間近く遅れたと。で、実際に本の出来上がりも公式には12月8日になってるんですけれども、去年あたりはもう12月4日か5日ぐらいに本できてたんですが、今年は2021年は12月の本当に8日に本が出来上がって、それから発送するというようなことで大変遅れました。まあ国内の皆さんには、今日現在12月17日にはもう申し込んだ方には、皆さんに送っております。で、中を見ますと、さっき新曲発見のところに出てきたニュージーランドのブライアン・クラークさんね、彼がコントリビューターの一人としていろんな自分の経験談書いてますけれども、まあ旅行する機会があって、いろんな国の DXR に会ったって、日本でも DXR に会ったって、これは私と赤林さんがブライアン・クライクさん来た時に新宿の飲み屋でね、一緒に話して、彼もいろんな珍しい QSL の写真だったかな、彼はね、本物だったかな、持ってきて見せてくれて、赤林さん、まあこれは私も持ってるって懐かしそうに話したことがありますけれども、我々にとってはね、もう今年で76回目の出版ですからね。
76回目ですね。
本当にどっかで引き継いでくれないと大変で、もう昔からもう我々のバイブルと言ってるんですからね、バイブルがなくなっちゃったらえらいことになるということになると思うんですよね。なんとか、やっぱりなんて言いますか、プリントして本を出すというのは今も非常に難しい時代になってるんですね。パスポートワールドバンドラジオなんかはもう2009年版が最終だったですからね。私もラリー出版してるラリーマグナさんよく知ってたけど、やっぱりリスナーが減ってきて、着実に売れる数が減ってきたんで、もうここが引き際ということで、彼は2009年に辞めました。ワールドラジオハンドブックはハーディマンさんも24年間、ね、やってきたって、裏表紙にね、この表紙の写真があって、もうこれ見てるとちょっと涙が出そうになるぐらい辛いんですけれども、まあ数年前からやっぱり本の出版ってのも非常に難しい時代に来てるんで、もうどっかで踏ん切りつけなきゃいけないと言ってたんですけど、まあそれが2022年版に来たということだろうと思います。それで、2022年はですね、日本短波クラブは創立70周年なんですよね。で、私もこのハンドブックのニコラス・ハーディマンさんに、実は2022年は短波クラブの創立70周年になるんで、もう発足当時のことを考えると、私も仙台でクラブ手伝ってたんですけれども、やっぱりこのハンドブックを始めたオールンド・ヨハンセンさんですね、それとニュージーランドのアーサー・クッシェンさん、この二人が世界の巨大 DXer といいますかね、大権威者で、やっぱこの二人がですね、もう出来たての日本短波クラブを非常に応援してくれて、いろんな情報をくださったり宣伝してくださって、我々もついに70年来たわけですけれども、まあ、その辺の話もニコラス・ハーディマンさんにしたら、なんだ70周年ならそれ知ってればもうクラブにその辺の事情をいろいろ書いてもらったのに残念だったなと言われてしまったんですけれども、まあクラブとしてもね、非常に大きな記念すべき年になりますんで、まあ、従来は特別放送とか記念誌とか出してきましたけれども、やはり70年前の回収を含めて、そろそろ電子化をしてですね、大昔の出版物も ものすごく DX 局が日本で聞かれていた時代がよくわかるようなニュースがありますんで、その辺をぜひ電子化してですね、皆さんで読めるような機会をしたいというふうに思ってますんで、ぜひ期待をしていただきたいというふうに思ってます。
そうですね。
一応これで2回にわたって、新春特別番組を送りましたので、またレポートの送り先を申し上げますので、ぜひ受信報告をお送りください。クラブの QSL を発行いたします。前回と今回と同じ QSL ですので、どちらかのレポートで結構です。 E メールの宛先は jswcqsl@live.jp jswc@live.jp です。それから郵便の場合は郵便番号 248-8691 鎌倉郵便局塩箱44号、日本短波クラブ QSS の係に送ってください。返信用の封筒を入れてください。切手を貼り返信住所を記入した返信用封筒、これにプラス84円切手を同封してください。皆さんのレポートをお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。また今年もよろしくお願いします。
先週と今週のこの時間は2回にわたりまして、新春恒例の BCL 対談をお届けいたしました。お話しくださったのはレギュラーの日本短波クラブ事務局の大竹利道さんと赤林隆人さんでした。これで2022年 BCL 新春対談を終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうもごきげんよう。さようなら。